今朝の聖書は新約聖書マタイによる福音書27章はイエス・キリストの葬り、主イエス・キリストの人生の最後の儀式がどのように行われたのか、そこに示されている神の御心を示されていきたいのであります。27章の57節にこう書いてあります。夕方になると有馬田屋出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人がピラトのところに行ってイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。夕方になると、この夕方は十字架につけられた金曜日の夕方、次の日土曜日はユダヤ教においてこの安息日であった。金曜日の日没から安息日が始まるので大変慌ただしい時刻となっていた。ユダヤの律法申命記21章にはこうありますね。ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めなければならない。木にかけられた死体は神に呪われたものだからである。あなたの神主が修行として与えられる土地を汚してはならない。そのように申命記にはありました。またローマの法律では十字架刑の囚人の死体は親族が引き取ることになっていた。そして埋めることになっていた。引き取り人がいない場合にはその死体はそのままこの十字架の上に晒されて、野ざらしにされて、朽ち果てるか、あるいは野犬の餌になったと言われております。このようにユダヤの律法ではその日のうちにとにかく埋めなければならない。ローマの法律では親族が引き取らなければならないということになっておりましたけれども、イエス様の親族はガリアにおりましたね。ガリア人でありましたので、エルサレムに墓を持っていなかった。ですからイエスの死体を事実上引き取ることはできなかった。またそこに12人の弟子たちはこう誰もいなかった。この現場にいたのは見物人はいましたけれども、神明になってそのイエス様の十字架のによって死んだですね、その遺体を本当に引き取ってですね、その面倒を見るというんでしょうか、世話をするというそういう人がいなかったという事情があるんであります。ですから一番気をもんでいたのはガリアから従ってきた婦人たちではなかったか。十字架のもとに婦人たちがいたんですけれども、また当時のこの決まりによりまして婦人たちはですね、そういう事柄に対して手を出すことができなかったという事情もあるんで、心配はしていたんだけれどもどうしていいか手を出すことができなかった。このようにいわばこの万事休すというような状況がここにあったわけでありますね。イエス様は十字架で亡くなった、その遺体、それどうするのか。ところがどうでしょう、聖書はこう書いてますね。夕方になると有馬田屋出身の金持ちでヨセフという人が来たと書いてある。ヨセフという人が来た。さらに続いてその後を見ますと、 ヨセフはイエスの遺体をピラトにも渡してくれるようにと願って、そしてその遺体を、その59節のところでは、イエスの遺体を引き取る、受け取ると、きれいな天布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口に大きな石を転がしておいて立ち去ったと記されております。アリマタヤというのはサマリアとエルサレムの中間にあったユダヤの町であったのですけれども、当時このヨセフはゴルゴタの近くに住んでいて、自分の墓を最近こう掘らせた、作った、そういう人であった。ここに岩に掘った自分の新しい墓の中にイエスを納めたと書いた。ですから、そういう墓を、持っていたというのであります。ユダヤ人は家族ごとに墓を持ち、多くの場合は自分の所有地に墓を設けていたが、それができない貧しい人は共同墓地に葬られた。ただしエルサレムでは市内に墓を設けることが禁止されており、市内から一定の距離を離れていなければならなかった。ヨセフの墓は町の外に設けられていたと推測されます。そしてこのゴルゴタという場所はエルサレムからこの市街、エルサレムの市街にある、その町に接近しております、エルサレムに接近しておりますけれども、市街地にあった。ですから、このゴルゴタの近くにヨセフの墓があったんだ、自分が作っていた新しい墓だったと。しかもこの墓が岩に掘られていたということは、普通の墓ではなく多くの費用がですね、かけられていた、多額の費用がこうかかっていたということを推測させるというのであります。またルカによる福音書には、この墓はまだ誰もかつて葬られたことのない、汚れていない清い場所であったという、そういう表現もルカ福音書には書いております。ヨセフはガリラヤから従ってきた弟子たちではなかったですよね。地位の高い神の国を待ち望んでいる、議員であった。ルカ福音書にはこんな言葉が書いてあるんですね。ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚の決議や行動には賛成していなかった。ですから、このヨセフという人はサンヘドリンの議員であったんですけれど、議員でありですね、しかも同僚のサンヘドリンの議員たちがですね、イエスの死刑に賛成していたわけですけれども、ルカ福音書は同僚の決議にや行動には同意していなかった、そういう人だ。ユダヤ人の町アリマテアの出身で、神の国を待ち望んでいたと、そういう説明がルカ福音書にはなされております。夕方になるとアリマテア出身のヨセフという人が来た。この一文の中に、実はですね、神がこのアリマタヤのヨセフをこの時のためにですね、取っておいたような、あるいはこの時のためにヨセフをこう神に従うものとなった、そういう人として聖書は描かれています。さらにヨセフは自分の大事な墓をイエスのために捧げたということも、これは容易ならぬことであったと思います。また議会の中で皆から批判されることも覚悟で、主イエス王の遺体を引き取るという、そういうことをした。皆からの批判を覚悟で、しかしイエスの王の真理の道を選び取っていった。またヨセフがイエスの遺体を天布で包んだと書いてあるんですね。 きれいな天布に包みと書いています。これは丁重な葬りを表すことで、例えばエジプトで王様がこのミイラにされているわけですね、されましたね。でそのミイラにされた時もこの実は天布でこうくるんでこうミイラにされていたと。ですからこの天布というのも大変貴重な高価なものでエジプトから輸入されていたようなものであった。王様や貴族に対してこの用いられていたようなものであった。さらにヨハネ福音書にはですね、この時ヨセフだけではなくてもう一人ニコデモという、ヨハネ福音書では第3章にイエス様に質問していたニコデモというそういう人がこの時一緒に、このニコデモも来たということがヨハネ福音書に書いてあるんですね。ファリサイ派に属していたイスラエルの教師であったニコデモが、彼がもつ薬とアロエを混ぜた香料30キロを、持ってきた。それは死体に塗るためでありますよね。匂いを消すため、死体に塗るため。しかもこの30キロというこの量の大きさですね、大変なこの量がものであったと書いてあるんですね。聖書全体の中でもこれほど念入りな葬りの記事はソロモンの子アサ王以外にないと言われるような大変丁寧なこの葬りを、ここでヨセフとニコデモというイエス様の直接の弟子ではなかったそういう人たちによってなされた。ですからイエス様はこの時ですね、ここに婦人たちが、特にマリアとマグダラのマリアともう一人のマリアがいたということが書いてますよね。ですからこの時イエス様はたった4人にしかですね、イエス様の最後をですねちゃんとこう世話する方はいなかったというんですよ。たった4人ですよ。しかも12人の弟子じゃないんですよ。しかしここに大変不思議な神様の摂理というんでしょうか、神のなさり方があるというふうに思います。十二弟子たちは地位もない、社会的地位もなかった。しかもガリラヤの出身でありましたね、ほとんどが。また従ってきた婦人たちには先ほども言ったように心配はしていたんだけれども何も実行できるものはできることはなかった。しかし神は人間の目には突然と見えるような、あるいは偶然と見えるような背後に神ご自身の摂理、神ご自身の恵みを行ったんだということを聖書は記しているわけであります。それがヨセフそしてニコデモを使わしたということであります。マルコ福音書、他の福音書また読んでみますとですね、アリマテア出身で身分の高い議員ヨセフが来て勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるように願い出た。マルコ福音書はですね、勇気を出してピラトのところに行ったという一文を載せています。確かにもう誰もですね、もう引き取る人がいないというところでこのヨセフがピラトのところに願い出て行った。そこには勇気が必要だったと思います。ヨセフは立派な議員だったのでありますけれども、イエス・キリストの十字架というこの死の出来事ですね、その出来事に、出来事を目の当たりに触れて、それで曖昧だったイエス・キリストに対する信仰が一躍飛躍したのではないかと推定されますね、想像されますね。これはニコデモも同じではなかったかと思いますね。ニコデモもイエス様に関心を持ってたんですけども、ずっといわばこう曖昧なままだったんですね。しかしこのイエス・キリストの最後の 十字架の死というところに直面をしてですね、そしてニコデモもまた自分の持てるものをイエス様に捧げようとした、捧げた、そういう人物であった。このイザヤ書53章のあの苦難のしもべという我々がよく知っているイザヤ書53章の9節というところにこういう言葉が書いてあるんですね。その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られたとあるのであります。確かにイエス様の十字架の両脇には政治犯であった二人の犯罪人たちがいたということでありますが、しかしイザヤ書はそれに続いて最後に、その墓は逆らう者と共にされ、さらに止める者と共に葬られたと書いたんですね。この止める者と共に、まあ、実はこれは我々が前使っていた口語訳聖書、ここにはですね、その塚は悪をなす者と共にあったと訳されていました。止めるものではないんですよ、ね、止める者と共にあったと我々の使っていますこの新共同訳、これは止める者と共に葬られたと書いてある、訳されているんですよ、まあ、ですからここはですね、この口語訳では悪人と同じ、政治犯の悪人と同じように、その塚は悪をなす者と共にあったとなっています、ね。まあ、正直言ってですね、私もこのところにはあまり今まであまり注意を向けなかったんですけど、関心よく分かんなかったんですけど、なんでと新共同訳はこの止める者と共に葬られたと訳しているのか、あるいはこのそういう写本を採用しているのか、最近出ました新しいですね、新その教会訳という、そこにはですね、この新共同訳と同じように、止める者と共にということが、その言葉が採用されております。すなわちこのヨセフとニコデモによって用意された墓というのは、実は止める者たちによって用意されたものであったということであります。ここに有馬田出身の金持ちでと書いてありますよ、ね、金持ちでと書いてあります。つまりまたニコデモも先ほど30キロのですね、この香料を持ってきたということであります。すなわち彼の塚は金持ちと共にされた。イエスの葬り、受難のメシアはすでにこの時から天上にある神の栄光を受け始めていたということでありますね。二人の婦人たちは人間的には不安の中で、なお神の栄光の力を信じるようにとされていた。この時ですね、どうしていいかわからなかった婦人たちも心配していた。しかしこの時、神は夕方になると有馬田屋のヨセフが来たと書いた。神が使わした、そう読めるのでありますね。ここには神の力が働いていた。しかも金持ち、豊かなですね、この止める者たちによってイエス様は葬られた。王様と同じように、あのエジプトの王様と同じように扱われたということをここからまた読み取ることができるのであります。この二人の婦人たちがここにいた。この有馬田屋のヨセフが大きな石を転がして立ち去った。その後最後の61節のところに、マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り墓の方を向いて、まあ、座っていたと書いてます。そして多分これはイエス様のこのことがずっとこうその墓のところにですね、見張っていたというか、まあ晩をしていたというんでしょうか、まあ、そういう姿が書かれているわけです。そしてこの28章の方に参りますとですね、安息日が終わって このいわば我々の言うなら日曜日の朝に彼女たちは墓に行ったわけであります。その時このマタイ福音書はどういうふうに書いてるかというと、その時墓を見に行った、大きな地震が起こって主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がしその上に座ったのである。ここに地震とか天使という言葉が出ておりますね。これはかつて前に説教したところでありますけど、これ何を意味しているのか、それは人間の力で墓を開くことはできなかったということですよ。ですから他の福音書にはこの婦人たちがどうしてですねイエス様のところに行って香料をですね塗ることができるだろうかということを心配したと、どうして自分たちはあの大きな石を転がすことができるだろうかと心配していたということが書いてありますよね。それは人間によって墓を開くことはできなかった、地震あるいは天使、これはすでに神の力を表す言葉ですよね。神ご自身だけが墓を開くことができた、あの死者をよみがえらすことができたのは神ご自身だったんだということを言い表しているわけであります。主の天使が上から下り、大きな地震が起こり、石を脇へ転がし、天使はその上に座った。すべては人間の力ではなく、ただ神の御業だったんだということを表しているのであります。先ほど出エジプト記第2章を読みました。この出エジプト記第2章はこの出エジプト記第の全体のですね、まあ、主人公というか主役であったこのモーセのがどういうふうにして誕生したかという、その誕生のことが書いてある場面でありますね。誕生とその後のことですけど、レビ族の子供として生まれた一人の幼子がこのいたということでありました。しかしこの時この出エジプト記の、まあ、2章を読んだんですけど、その1章の一番最後のところにこういう言葉が書いてありました。これは1章の22節ですけれども、ファラオは全国民に命じた、生まれた男の子は一人残らずナイル川に放り込めという命令だった。まあ、当時ユダヤ人の数がだんだんと増えですね、そういう力を持ってきてエジプトの国を王様をですねこの脅威の脅威になっていた。そこでエジプト人の男の子が生まれたならばもうみんな皆殺しにしろと、そういう命令をエジプトの王ファラオは出していたわけであります。そこに生まれた一人の男の子がこの3ヶ月を過ぎた、もうだんだん大きくなってですね隠しきれなくなって、そしてパピルスのカゴの中に入れられて、この両親がですね神の御手に全てを委ねて、そのナイル川の河畔にですね、まあ、子供を置いたわけです。そして茂みに置いた、そっと置いた。いつ殺されるかもわからない、いつ見つかって殺されるかもわからない、そういう危険があったわけですね。しかしその時この両親はですねそのようにカゴに入れてですね、ということは神に全てを委ねてナイル川の河畔の茂みに幼子をそっと委ねた、置いた。今日の我々の状況も同じだと思うんです。いろんな危険がある、心配がある、不安がある。しかし神の御手に委ねて歩んでいく、それがクリスチャンであります。これが人間が生きている現実の世界なんですね。このモーセが生まれた時もこういう危険の中にモーセは生まれたんだということですよ。しかしその時神が働いておられた、神は見ておられた。 ファラオの王女がナイル川に水浴に来た。そこで取り上げられて、そしてしばらくの間はこの実際の母親に育てられるようなことが書いてありますよね。そして長じてファラオの宮廷でこの男の子が育てられることになった。この男の子が水の中から引き上げた、これがマーシャーという、まあ、ヘブライ語ですね。そしてそれからモーセという言葉が名付け、名前がなされたというふうに書いています。まあ、いわばファラオの手の中で、敵の手の中でこの男の子は、モーセは育てられていった。敵のただ中で、神の守りの中でにあって育てられていったと聖書は言うのでありますね。後に神のしもべ、イスラエルを救う指導者として、モーセは最高の学問と教養をこのファラオの王様の宮廷でですね、身につけていった。そしてその命が守られていった。なんと不思議なことではないか。これが人間にできることではなかったと思いますね。本当にここに聖書はですね、これは神の御業、神の恵みの技の中でこのモーセが育てられていったんだということを言いたいわけでしょう。我々も同じだということですよ。この危険に満ちたこの世界の中で我々がどういうふうに生きていったらいいのか、その時に神は必ず恵みの御手を持って支えてくださるんだということを信じていきなさい。すべては神の御業だったのだ。神の救いの御業に使えるために神はモーセを育てたのは人間ではなく、ヘブライ人ではなくて、モーセを育てたのは神だったというのであります。我々も同じでありますよね。我々の生活を本当に守り支えてくださるのは神なんだということをここから教えられていくのであります。神は今日私たちをも神の民として、世界中から神のしもべたちを救い出し、神に仕える者たちを育てておられる。私たちも一人のモーセみたいなもんだと思うんであります。神はモーセを、そしてさらには神はヨセフを、ニコデモをその時のために取っておいて、その時のためにちゃんと用意しておいて、イエス様を守ってくださった。さらには十二弟子たちをも、この時は十二弟子たちはいなかったんですけども、教会の礎として十二弟子たちを取っておかれた。またパウロ、また教会の歴史の中に無数の人々を神は召し出し、その神の召しの御腕は今も働いているんだ。今も私たちのうちに神の御腕は働いているんだということであります。この神の選びと恵みに応えていくものでありたいと思うのであります。神と共に歩む人生は苦難はあるかもしれないけれども、喜びでありますね。感謝であります。賛美であります。今日の聖書は私たちにどんな時にも、どういう時にも、この神への信頼を失わずに進むべきことを示しているのであります。神の山に備えがある。これを固く信じて、今週もまた歩んでいきたいと願うのであります。お祈りいたします。父なる神様、さまざまな不安と危険の中にある私たちでありますが、なおこの世の中にあって、あなたによって語られ、告げられ、約束されています、この聖書の御言葉を固く信じて、一人一人、主を信じる信仰へと勇気を与えられて進みることができますように、今週一週間の 一人一人に与えられた、課せられているこの課題を担ってゆく力をどうか与えてください。戦いの中にある私たち一人一人に勇気を与えてください。主と共に歩んでいく喜びと感謝を与えてください。一週間の旅路をどうか守ってください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。